祈りをいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信事を告白します。我らは各信事世々の生徒とともに人信事を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読します。マルコによる福音書1章1節から8節、新約聖書61ページ。マルコによる福音書1章1節以下。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネは体の毛衣を着、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。
祈りましょう。 万物の作り主なる父なる御神、今朝太閤節第二主日、そしてまたこの洛北教会の創立記念日覚えての礼拝を共に捧げております。1907年の創立以降、今日に至るまで、この洛北の地にあってその歩みを進めてまいりましたこの洛北教会、そしてまたその私たちの時を包み込んで、太閤の時、それはまた主の再臨の太閤の時でもありますが、その再臨を太閤するその時をあなたが合わせてくださいます。私たち一人一人の人生の歩み、まことに短いものでありますけれども、その私たち一人一人の歩みをあなたはご自分の永遠の時、またその永遠の命に紡ぎ合わせてくださるのであります。神よ、どうぞあなたの御国を仰ぎ望みつつ、今この時を歩むことのできる群れと、またそのものとならせてください。そのためにもこの朝与えられました御言葉を、神よ、どうぞあなたご自身が御霊において私たちに解き明かしてくださいますように。一人の拙い人間に過ぎない説教者が一生懸命に語りますけれども、到底語り尽くすことのできない、そのあなたの命の豊かさを、どうぞあなたご自身が聞く者を一人一人に働いて豊かに伝え、その中に植え、さらに天来の水を、増し水を注いで、そのあなたの御言葉を、その言葉の種を豊かに成長させてくださるように心より祈り願います。今日この礼拝に集うことのできなかった兄弟姉妹たち、このコロナ禍の中でなかなか家の外に出ることができないその人々、どうぞ神よ、あなたがお一人お一人を守り、支え、癒し、また励ましてください。この一週間犯した罪の数々を、足らざるところの一つ一つを、今あなたの御前に悔い改めとともに差し出したく願います。どうぞあなたがその一つ一つを顧みてくださって、許し、励まし、再び新しい一週間へと歩み出させてくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日読まれましたマルコの福音書、その冒頭に神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉があります。この言葉でマルコ福音書は書き出していくわけであります。ではこの神の子イエス・キリストの福音の始めとは一体何か、聖書には福音書が4つありますね。そしてマタイ・マルコ・ルカ、この3つを共感福音書と呼んでまいりました。共に見る、同じような見方で、基本的には同じような資料を用いて、そして書かれたものなので共感福音書だと。ヨハネによる福音書だけはちょっと違いますね、そういう、分類であります。ところがよく見てまいりますと、この共感福音書と申しましても決して一つの同じ見方をしているのではないということが分かってまいります。でマルコはどういう性格を持った、そのマルコ福音書は一体どんな性格を持った福音書かというと、これは極めてはっきりしておりまして、性格的にはですね、批判的な福音書です。何を批判するか、使徒たちを批判する、 12でしょ。あのエルサレム教会の使徒たち12弟子、あるいはまたその取り巻きというか、その人々に対して非常に厳しい福音書であります。マルコにとってはそうしなければならない理由があった。これ長々と喋っていますと、もうそれだけで終わってしまうんで、それ以上あまり触れられませんけれども、まあ、そういう福音書であったということだけは念頭に置いておいていただいて良いのではないかと思う。例えばですけれども、このマルコ福音書9章、この9章にはその弟子たちの情けなさというか、それがまとめて記されていきます。無理解な弟子たち、力のない弟子たち、それがここには描かれていくわけであります。それもあまりもう詳しく見ることできませんけれども、イエスの姿が山の上で変容するという記事がこの9章の冒頭には出てまいりますけれども、山を降りるときに、この弟子たちは、そのことがはっきり分からなかったというような趣旨のことが書いてありますし、それから汚れた霊に取りつかれた子を癒すというところでは、その悪霊に取りつかれたその子供の癒しをイエスの弟子たちにその家族が頼みます。やってみるんだけどそれができなかったということが書いてあります。挙句の果てには一体誰が一番偉いかというような議論を弟子たちがし始めていく。もう本当に無理解で無頓着でというか、わけがわからないし力がない、そういう集団としてのイエスの弟子たちをマルコは描くのであります。それは、一つだけ申し上げておきますならば、当時形成されてきたイエスの弟子団、使徒団の権威っていう、そこにやっぱり何かしかの権威主義のようなものが現れてきて、その人々をとても偉い人たちと見てというようなことがあったのだと思われる。それでマルコは使徒たちを、ケチョンケチョンと言いますか、大変批判的に描いていくわけです。そこにマルコの福音書の一つの視点があった。でマルコ福音書が最初の福音書ですから、これだけを福音書としてこの広められたんではかなわないと、今度はエルサレムの人々が考える。で今度は教会というものを擁護して、特に十二使徒の権威ということ、イエス様がペトロに天国の鍵をあんたに授けるという、そういう言葉が入っている福音書、マタイ福音書を書いていったわけであります。そんなふうにその福音書が生まれてきた背景にもいろいろあるんですけれども、マルコ福音書はそのようにして書かれた。そしてマルコ福音書が最初の福音書であった。でマルコ福音書がしかし書かれた頃にはもうパウロさんの書簡というのは全部できているわけで、そこに福音という言葉、実は福音とエヴァンゲリオンという言葉を最初に用いたのはパウロなんですけれども、パウロ書簡には50数回もうパウロさんは福音という言葉をもうどんどん使うわけです。ところが今度はパウロ先生、十二使徒ではありませんけれども、パウロ先生が語る福音とは何かというと、それは例えば十字架の福音、復活の福音、そういうふうにこの いわばちょっと少しね、神学的なあの用い方がされていくわけです。それはパウロ書簡ですから、しょうがない、書簡だからしょうがないんですけども、でマタイも福音という言葉を使いますが、マタイの福音は御国の福音、これマタイ福音書に出てまいりますね、はっきりと出てきます。マタイが語る福音は御国の福音、実はこの福音という言葉、エヴァンゲリオン、エウというのはイ、アンゲリオンというのは告知、このアンゲリオンからアンゲロス、英語に言ってエンジェルが出てくるわけですね。だから良い知らせ、良い告知というのはエヴァンゲリオン。ただこれ多動詞的な語感なんで、それ自体が何かの意味を持つわけではない、ね、これこれの福音というふうにつけなければその中身がわからないようにできているというか、そういう言葉なんです。非常に弱いというか、そういうその、依存的な言葉です。だから パウロ先生は十字架の福音を語り、復活の福音を語り、マタイ福音書は御国の福音って言ったわけです。そういうふうに用いられてきた。でも御国も十字架も復活もそれぞれ独立した概念なので、考えなので、それが神学的にこう発展していくわけです。発展していってしまうと言ってもいい、悪いことじゃないんですけど、でも十字架の福音、御国の福音、何の福音っていうふうにこう語っていって、福音がそっちの方で、その言葉が重くなってきますと、広く用いられてくると、一つ見えなくなってきたものがあった。それが何かというと、イエス・キリストご自身なんです。実は長い前置きでしたけれども、それが一章一節の解説の前提なんです。で、マルコはここでどう言ったか、神の子イエス・キリストの福音の始め。これギリシャ語では語順が全部ひっくり返ってまして、一番最初に始めという言葉が出てくるんです。始め、アルケーね。で、このアルケーというのは繰り返し申し上げてきたように、例えばヨハネ福音書、エンアルケー変法ロゴス、初めに言葉があったという時のあのアルケー。しかしヨハネ福音書が語るアルケーは何々の始まり、始めっていうことですね。でもここは違うんですよ。始め、福音の、すなわちイエス・キリストというのがここのニュアンスなんです。大変ちょっとややこしい説明で、冒頭今日はなんかややこしい話をしてしまったようですけど、でも今申し上げたことはやっぱりこの一章一節を理解するために必要な言葉なんです。マルコは何のために福音を書いたか、福音書を書いたか、御国の福音、十字架の福音、復活の福音、それらはもちろん大事なことなんだけれども、それらの概念というかものが、神学的にというか深められて議論されて、なんやかんやって、その中にあって、あるいはさらには人間の権威というようなものが持ち上げられていく、いろんなことがある、渦巻いている、そういう世界の中で、これは皆さん私たちも同じじゃないでしょうか。神学に博士号があるなんて一種のこう皮肉じゃないかとすら思いますけれども、そういうものが重んじられていく、そして人間の権威が高められていく、そういうものが偉くなっていく、さらには神学的な議論というものが深まって、もうややこしい議論がいっぱいある。神学論争なんて言ったらもう不毛な論争ということの代名詞ですよね、今日ね。そんなことがある。マルコの時代にもそういうことがあったんですよね。その中で、これは今日私たちが生きているこの世界のと全く一緒でしょう、おそらく。その真っ只中でマルコは初めて福音書というものを書いたんです。そしてマルコは初めてその福音書というものを書いた。マルコがこのマルコ福音書を書いたがゆえに、あとマタイやルカやらが福音書を書かざるを得なくなっていった。いやいや、マルコさん、そんなきつい批判しないでくださいよ。教会だってちゃんとあるんだから、教会のための福音書を、じゃあ私書きますわって言って、マタイは教会のための福音書を書いていく。ペトロを重んじる福音書。そういったものを全部引き起こしてきたのがこのマルコ福音書である。マルコさんはここで一体何をしたか、言っているか。パウロ先生が何回も何回も使ったその福音という言葉を、マルコは自分の福音書の冒頭に使うけれども、その福音という言葉が意味している事柄、その中身はパウロ先生の福音とは全く異なる。いや、全くっつったって、イエス・キリストに関することなんで重なっている部分あるんですよ。でも質、内実としては、あるいは方向性としては、本質としては全く 異なる使い方をマルコはしたんです。この福音どういう使い方をしたか、答えははっきりしています。マルコは福音とは復活の福音、十字架の福音、御国の福音、それも福音だろうけれども、福音とはイエス・キリストそのものだって言ったんです。それが語りかけたくてマルコはこの福音書を書いている。イエス・キリストそのものとは何か、イエス・キリストの到来と、そしてそのご生涯と、十字架にかかるまでのその全部が、その全てが、それ自体が福音なのだ。最後に十字架にかかって敗残の死を死んでいったイエス・キリストです。そのイエスの姿を見てマルコは、見よ、これが福音だって言ってるわけです。ですからイエス様が十字架に亡くなられた後、マルコ福音書は最後にね、最後に15章でありますけれども、その15章の37節、すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。これはもう恐るべき仕掛けって言っちゃう、もう本当に恐るべきことだと思いますね。もうちょっと鳥肌が立つような。マルコはその冒頭で神の子イエス・キリストの福音の始めと言った。順番は逆ですよ。始め、福音のイエス・キリストの神の子。そしてそのように始めた福音書を、実はマルコはこの復活っていうあたりに関しては、16章に関しては後の付け加えだという説があって、ともかく墓に葬られて空っぽの墓、空の墓を持ってマルコ福音書は終わっていたと思われる。そうしますと、その一番最後の出来事は十字架ですよね。イエス様が十字架の上にお亡くなりになる、死ぬ、木にかけられたものとしての死、そのイエスの姿を見て十字架を見上げて百人隊長が、見よ、まことにこの人は神の子と言うんです。ですからそこまでがマルコ福音書のにおける福音なんだ。あの十字架にかかった敗残の死を遂げたその人物の生涯、それがなんで福音なのか、マルコは言うんです。それこそが福音なのか。一つの出来事ではありません。イエス・キリストの生涯の全部、その存在こそが福音なのだ。ではその存在とは何か。神の子でありながら世に来て肉体を取って私たちと同じものになってくださり、そしてもう本当にとろい、どんくさい、悟りのない、理解力のない、その私たち人間を大切にし、愛し、そして導いてくださって、そして最後に私たちの罪をすべて担って十字架の上に死んでくださった、その歩みの全部が私たちにとっての誠の福音なのだ。神の子がそのようにして私たちと一緒に歩んでくださったのだ。共に歩み、共に祈り、祈りを教え、自分の名によって祈ることを許してくださって、そして最後に私たちの罪も破れも全部をご自身の上に担って、あの十字架にかかってくださった。 そこにおいては私たちの罪を滅ぼして、そして神様と共にその命を一緒に生きることのできるものにしてくださった。よく聞け、それが福音なのだ。そうしますと、今度は私たちの人生もまた隣人に対する福音になるとマルコは考えていると言ってよいと思うんですね。もちろんイエス様と同じ意味ではありません。けれどもその主イエスの生涯にイエスを信じ、付き従い、習い、そして一生懸命に私たちが生きていくときに、隣人にとって皆さんの生涯が福音になっていく、そういうことがあり得るんです。いや、というよりもむしろキリスト教における伝道とはそれ以外のことではないとマルコは考えている。私たち一人一人がイエスを信じ、その御業に一生懸命付き従っていく、あちこち失敗だらけでボロボロであっても、それでもなお、いや、だからこそイエス様に付き従っていきたい、行くんだっていう、その姿形だけは、その姿その信仰が私たちの生涯の中から立ち上がってくる。そしてそれがあなたのお友達にとっての福音になるのだ。そしてそれが伝道なのだとマルコは言うわけです。入院中であっても、どんな状況にあっても、なんであの人の人生歩みはあんなに軽やかなんだろうか、周りの人にそう思っていただければいいわけですよね。大成功ですよ。そのような人生を神は私たち一人一人に作り与えてくださる。マルコはそのような意味でイエスの生涯そのものが福音である。そしてそれを信じて生きるあなたの生涯もまた隣人に対する福音となっていくのだ。これは本当に大きな励ましであります。それはね、頑張れという意味じゃないんですよ。頑張って何々が福音でなければ、そうじゃない。内側から私たちの破れも、その、破れもまたキリストの福音が他者に伝わっていく、その道筋にすらなっていく。安心してイエス様に自分自身を委ねて歩みなさい。あなたの人生が福音となることを信じて歩みなさい。それがイエスを知った者の生き方なのだ。神の子イエス・キリストの福音の始め。洛北教会の創立記念日にこの言葉を私たちは聞きました。この教会に生きた先輩たちの一人一人がその生涯をもってこのキリストの福音を証しして天に帰っていったのであります。私たちもまたそのような人生を歩むことのできるものでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、神の子イエス・キリストの福音の始め、それはマルコ福音書の全体を言い表す言葉でありました。そしてマルコ福音書はその全部をもってこのイエス・キリストを指し示しています。神よ、どうぞ私たちの人生も、それがたとえどんなに拙い人生であったとしても、どうぞ神様、失敗を通してすら、いや、そのような欠けたるところの多いものであったことを通してこそ、そのイエス・キリストを指し示して生きることのできるものとならせてください。良き伝道をなすことができるように、神よ、私たちをその恵みの中にしっかりと捉え生かし続けてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の地なる神様、週の初め日曜日の朝、主の日の礼拝を捧げ、神様の御言葉に耳を傾け、その言葉の解き明かしのもと、豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。今日から始まります1週間、神様のお守りとお導きをいただいて元気に歩むことができますように。コロナの感染がまた拡大してきています。一日も早くこの感染の拡大が収束し、教会でのさまざまな活動を再開することができるようになりますことを願います。今ここに感謝と献身を印として献金を捧げします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日は洛北教会の創立記念礼拝で、例年ですと礼拝後に、記念撮影をしてるするところですけれども、まあ、コロナ禍により、密を避けるために今年は中止といたします。おまんじゅうは、今年も準備しております。玄関のところで用意しておりますので、どうぞ帰りがけに、お持ち、ください。今週の集会ですが、聖書研究9日の水曜日9回となります。今年の、聖書研究は年内はもうございません。次回は年が明けて、再来週はございます。失礼しました。はい、今週はお休みになりまして、再来週はございます。そして 年明けては1月13日からとなりますので、どうぞお覚えください。それではご起立いただきまして、唱詠の541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
創立記念の礼拝を共に守ることができました。本当に感謝したいと思います。なお本日は礼拝後に伝道委員会が行われます。場所はどこで？3階、はい、3階の部屋、礼拝後にお集まりください。実際実は臨時の役員会を行いたいと思います。他に何か報告のある方、よろしいでしょうか？それではこれで本日の礼拝を終わります。